3番トピックス。町の話題や最新ニュースをピックアップしてお届けします。金剛は9台あります。 3-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。教育支援センターボイスで学校に行きづらい子どもたちをサポート。ブランドメッセージに関する取り組みを紹介します。教育支援センターボイスは、いじめや友達同士のトラブルなど様々な理由により学校に行きたくても行けなくなってしまった子どもたちが集う場所です。子どもたちに学習、生活、遊びなどの場と機会を提供することで、学校への登校復帰や将来的な社会的自立を目指し支援しています。子どもが不登校になってしまい、勉強など将来が心配。大東市なら、ボイスで学習や社会的自立を支援。月曜日から金曜日の午前11時から午後3時。なお月曜日は特別プログラム。キッズプラザ2階にて。対象は市内公立校に通う小中学生。なお、オンラインによる支援や訪問支援を希望する場合はご相談ください。具体的な活動内容。ボイスでは、特性の異なる子どもたちに合わせて、それぞれが活動できる場所を用意しています。集まって過ごす。登校したらここで出席を取ります。ボードゲームやイベントごとなど、みんなで集まって活動する部屋です。コミュニケーションが苦手な子もスタッフがフォローします。仲間と協力して楽しむ。専用ソフトが導入されたゲーミングパソコンがあり、自分の作ったキャラクターを披露したり、一緒にゲームをプレイしたりして仲間と交流できます。静かに過ごす。宿題をしたり、本を読んだり絵を描いたりと、一人で落ち着いて過ごしたい子が利用します。紹介動画の QR コードが出ています。教育相談を受け付けています。教職経験豊かなスタッフが、不登校、いじめ、学校でのトラブル、親子関係など、子育てに関する悩み事に対し、解決方法や支援方法を一緒に考えます。毎週水曜日、金曜日の午前10時から午後2時、ただし、長期休業期間、祝日を除きます。キッズプラザ2階教育相談室にて、電話 090-9840-9343。 以上の問い合わせは、指導人権教育課 870-9104。 3-2 お知らせ。マイボトル用給水器を設置。ウォータースタンド株式会社と連携協定を締結し、市内公共施設2カ所にマイボトル専用の給水器を設置しました。マイボトルを持参すれば、どなたでも給水できます。ぜひご利用ください。給水用の水は、細菌やウイルスを 99.9% 除去し、マイクロプラスチックや PFAS などの有害物質を一般的な浄水器よりも高レベルで除去しています。マイボトルを携帯し、プラスチックごみ削減に取り組みましょう。とダイトン。設置場所は市役所本館1階と、保健医療福祉センター1階。問い合わせ、環境室 870-4014。 3-3 お知らせ。 移動薬局として被災者に医薬品を提供。市は株式会社アクセスライフ及び株式会社エースケータリングと災害時の被災者の健康を守るために必要な医薬品の提供を目的とした災害協定を締結しました。株式会社アクセスライフは、災害時に災害対策医薬品などの供給を行う。株式会社エースケータリングは、災害時に医薬品などを搭載するためのキッチンカーを提供。これらは、災害発生時に必要とされる人に適切な医薬品を迅速に提供するための取り組みです。問い合わせ、危機管理室 889-1511 3-4 お知らせ。水防の大切さを知る。淀川水防大阪府地域防災総合演習。水防工法の訓練、避難訓練、救出救護訓練、災害支援活動訓練など、水害時に必要な訓練が行われます。国土交通省、大阪府、大阪市ほか8市をはじめ、約50の機関及び団体が参加する大規模な訓練で、一般の見学が可能です。洪水体験、災害対策用の特殊車両や機器などの展示もあります。5月24日土曜日、午前9時から正午。展示体験は午後1時まで。雨天決行、ただし会場が使用できない場合は中止。場所は大阪市旭区大志橋1丁目地先。淀川左岸河川敷、豊里大橋下流。なお、駐車場は台数に限りがあり、周辺の交通混雑も予想されますので、来場には公共交通機関をご利用ください。問い合わせ、危機管理室 889-1511 3-5 ついに開幕。大阪・関西万博の見どころをご紹介。4月5日6日のテストランを取材した市民レポーターが見どころをご紹介します。迫力満点の大屋根リング、写真が4枚出ています。高さ約20メートル、全周約2キロメートルの大屋根リングの写真。大屋根リングの上にはくつろげる芝生エリアもと、芝生でくつろぐ人たち、木の香りに癒されると大屋根リングの下を歩く人たち、大屋根リングの上から見た会場南側の様子の写真。次はパビリオンも盛りだくさん。4つのパビリオンが出ています。1. ガンダムネクストフューチャーパビリオン。パビリオン前に展示されている実物大ガンダム像。2. パソナネイチャーバース。体、心、絆をテーマにした展示が見られます。3. ブルーオーシャンドーム。来館者が楽しみながら環境保護の考え方を学べます。4. オーストラリアパビリオン。オーストラリアの自然を体感できます。各パビリオンの写真7枚が出ています。取材、市民レポーター、森川康夫、竹重俊成。市内から万博に参加する企業団体を紹介します。市公式インスタグラムでも紹介しています。チケットの購入について、 府ホームページ万博来場サポートデスクについて大阪市ホームページそれぞれの QR コードが出ています。問い合わせ秘書広報課870-0403 3-6お知らせ住宅に関する補助金の紹介5項目あります。1耐震診断耐震改修補助金大規模地震による建築物の倒壊などの被害の軽減を図るため昭和56年5月31日以前に建てられた建築物の耐震診断及び耐震改修などの費用の一部を補助します。補助額は木造住宅の場合耐震診断は1戸あたり最大5万円耐震改修などは1戸あたり最大105万円耐震診断と耐震改修の QR コードが出ています。2木造住宅除却補助金昭和56年5月31日以前に建築された耐震性のない木造の一戸建て住宅、長屋及び共同住宅を除却する場合、工事費用の一部を補助します。補助額は、戸建て住宅一戸あたり最大30万円、長屋共同住宅は一戸あたり最大30万円または1棟あたり最大90万円なお長屋の一部解体の場合は相談が必要 QR コードが出ています。3拡充隣接地等取得費補助金流通しにくい狭小空き家空き地を減らすため所有している土地に2メートル以上境界を共有する50平方メートル以下の狭小地を取得した場合、最大50万円を補助します。測量及び明示費用、登記費用、不動産取得にかかる仲介手数料、補助額は費用の2分の1。不動産取得費用隣接地上の建物取得にかかる費用も含む。補助額は、戸建て住宅の場合、費用の10分の1、長屋住宅、費用の2分の1。QR コードが出ています。4、新規、空き家流通促進補助金。築5年以上で耐震性を有し、6ヶ月以上居住使用されていない戸建て長屋住宅をリフォームする場合、1戸あたり最大75万円を補助します。対象は、空き家を所有する個人または宅建業者。補助額は、リフォーム工事費、最大20万円。長屋の場合は、1戸あたり20万円または1棟あたり60万円。加算要件、個人の申請者のみ。1、空き家を購入した場合、市内転居も可能。加算額20万円。2、市外に1年以上居住する世帯員全員が40歳以下の夫婦、小学生以下の子供がいる一人親世帯を含みます。加算額10万円。3、申し込み者が市内の企業に就労している場合、加算額10万円。4、小学生以下の子供がいる場合、出産予定も含む。加算額10万円。5、申請者などの親世帯が 市内に3年以上居住している場合、加算額5万円。なお、2から5については、申し込み者が購入した空き家に居住する場合です。QR コードが出ています。5、新規、老朽危険空き家等除却補助金。倒壊崩落などにより、周辺に危険が及ぶ恐れのある空き家など、1年以上居住使用されていないものを除却する場合、費用の一部を補助します。対象は、空き家を所有する個人。補助額は、戸建て住宅、最大80万円。長屋住宅、1戸当たり最大80万円。または1棟あたり最大200万円。QR コードが出ています。これらの補助金には様々な要件があります。必ず事前にご相談ください。問い合わせ、都市政策課、870-0483。3-7、お知らせ。気温が暖かくなる季節は虫に注意。特定外来生物、クビアカツヤカミキリをご存知ですか？特定外来生物とは、日本の生態系や農業、人の健康に悪影響を与える恐れがある生物で、外来生物法によって指定された動植物のことです。飼育保管、運搬、輸入、販売譲渡、野外への放出が禁止されています。クビアカツヤカミキリは人体に害のない昆虫ですが、桜、桃、梅などの樹木に産卵し、幼虫が樹木の内部を食い荒らし、枯らしてしまいます。市内では昨年、初めて被害が確認されました。虫の特徴。体全体が黒く光沢がある。胸部の一部が赤く突起がある。成虫は蛇行のような匂いを放つ。体長は2センチから4センチ。どこにいる？成虫は6月から8月にかけてバラ科の樹木に産卵するため発見しやすくなります。見つけたら、クビアカツヤカミキリを発見したら、その場で駆除、踏みつぶすなどしてください。生きたまま持ち運ぶことは法律で禁止されています。スズメバチの巣駆除費用の一部を補助。市では、スズメバチの危害を防ぐため、5月からスズメバチの巣を駆除業者に依頼し、駆除した場合にかかる費用の一部補助を開始します。スズメバチは他の蜂と比べて攻撃性が高く、刺されるとアナフィラキシーショックを起こす可能性があり、大変危険です。対象は、建物や土地の所有者、居住者、管理者、個人に限る。定員は先着順。予算がなくなり次第終了。補助額は、駆除費用の2分の1以内で、上限1万円まで。なお、申請には領収書及び駆除前後の写真が必要です。QR コードが出ています。問い合わせ、環境室、870-9621。3-8、お知らせ。市民レポーターが決定。今年度の市民レポーターが決まりました。広報誌の取材や写真撮影にご協力いただきます。池原杏さん。大東の好きな場所をもっともっと一緒に知りませんか？ レポーター3年目も楽しみます。上田明日香さん、皆さんの目に留まるような魅力的な写真が撮れるよう頑張りたいです。川村智之さん、大東の人、町、自然、歴史、文化、躍動する生の姿を生き生きと元気にお伝えしていきます。斉藤純子さん、歴史や自然に加えて楽しいイベントやおいしいお店など魅力いっぱいの大東をたくさん紹介したいです。田川奈々さん、大東市の四季の魅力を中心にいろんな活動やイベントの楽しさなどを伝えていけるように頑張りたいです。竹重俊成さん、今年も写真を通して広報大東を楽しんで見ていただけるよう頑張ります。富岡元恵さん、大東市の魅力を皆様へお伝えできますように発信できたら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。畑中裕樹さん、大東市に引っ越してきて3年目を迎えます。私のような新参者だから気づく魅力を紹介できるように頑張ります。真浦春奈さん、大東市は素敵なお店やイベントがたくさんあります。町の魅力をより多くの方に伝えられるよう頑張ります。森川康夫さん、あまり知られていない活動などを積極的に取材し皆さんに知ってもらえるよう取り組みます。気軽にお声かけください。以上10人の顔写真が出ています。問い合わせ秘書広報課870-0403 3-9 市公式 LINE でもっと便利に第22回。窓口予約は LINE から。 LINE を通じて必要とする情報をピンポイントでお届けします。市民課窓口の予約やリアルタイムで混雑状況の確認ができます。手続きの例、各種証明書の発行、パスポート申請受け取り、住所変更、戸籍届、印鑑登録、マイナンバーカード関連など、メインメニューからオンライン手続き、次によく利用される手続き、そして市民課予約窓口で予約するをタップ。友達登録はこちらと QR コードが出ています。問い合わせ秘書広報課870-0403。これでトピックスを終わります。
4番、彩りレポート、市民レポーターが行く。市民レポーターが取材した地域の話題を紹介。市公式インスタグラム、ホームページにも掲載中と2つの QR コードが出ています。今号は4台あります。地域とのつながりを作る場、形成会子ども食堂。3月15日、和光園北条ふれあいホーム北条 7-4-1 にて、子どもが安心して過ごせる居場所づくりや地域のつながりづくりのため、市内各地で子ども食堂が開催されています。今回は形成会子ども食堂を取材しました。ボランティアなど運営にもっと多くの人が関わり、より多くの子どもが食べることで幸せを感じられるようになれば良いと感じました。写真は3枚。 お菓子のお土産も。お子さんがお菓子をもらっています。一回60食の弁当を作ります。お弁当の準備の様子。形成会のスタッフとボランティアの皆さん。11人の人が笑顔で写っています。取材市民レポーター森川康夫。企業と学生をつなぐ就活バー。3月5日森根木書店北条 4-3-9 にて。バーテンダーに扮した各企業の社長とざっくばらんに話しながら就職活動ができるイベントです。スーツ不要、履歴書不要で堅苦しくなく参加できることが魅力です。写真は2枚とも緊張せずに自己 PR ができると、机を挟んで企業担当者と学生がにこやかに対談しています。取材市民レポーター森川康夫。シニアも夢中に。60歳から始める太鼓の達人。3月8日文化情報センターにて。和太鼓リズムゲームの体験会を取材しました。夢中になる人の気持ちが分かったと、 e スポーツの魅力を実感している様子が印象的でした。写真は2枚。 e スポーツを新しい趣味に。太鼓の達人に合わせてバチを持ち、太鼓を体験している参加者たち。取材市民レポーター森川康夫。大東に春が来た。桜気候、大東の桜たち。4月上旬市内各所にて。今年も市内のあちらこちらで桜が咲き誇りました。写真は9枚。桜色に染まった野崎観音の写真が2枚。満開の桜トンネルをテクテクお散歩。深北緑地の桜満開の中、散歩している人。彩り華やか、提灯揺れる桜並木。東諸福公園。桜並木と提灯が並んでいる写真です。他に国電八幡神社前、中街と変電所周辺、南郷公園の桜満開の写真が載っています。取材市民レポーター田川奈々、竹重俊成。彩りレポートを終わります。